はい、では始めていきたいと思います。ガラントバザールを読むの第2回目です。今回は何はともあれメールは通せを読んでいきます。1993年以来、僕はペンシルベニア州ウェストチェスターにあるチェスターカントリーインターリンクという小さなフリーアクセス ISP の技術面を担当していた。僕は CCIL の共同設立者で、僕たちが使っているユニークなマルチユーザー BBS ソフトを書いた。興味があれば、log.ccil.org にテルネットしてみてほしい。今では19回線で3000人弱のユーザーをサポートしている。この仕事のおかげで CCIL の 56K 回線を通じて1日24時間ネットにアクセスし続けられるようになったというより、仕事からそうせざるを得なかったというのが実情かな。そういうわけで、インターネットの電子メールがすぐに手放せなくなった。なんかややこしい理由で自宅のマシーンと CCIL とでスリップ接続するのに手間取って、それがうまくいくと今度はしょっちゅうロックにテルネットしてメールをチェックしてもらうのがえらく面倒くさくなってきた。メールをスナークに配信してもらって、新しいメールが来たらリフが知らせるようにしたかったわけ。センドメールの転送機能は使えない。スナークはネットにつないでない時もあって、 IP アドレスも固定されていないからね。スリップ接続経由で手を伸ばしてメールをローカルマシンに引っ張ってきてくれるようなソフトが欲しかったわけだ。そういうソフトがあるのは知ってたし、そのほとんどが POP、ポストオフィスプロトコルっていう簡単なアプリケーションプロトコルを使っているのも知っていた。そして確かに、ロックの BSTOS にはちゃんと POP3 のサーバーソフトが含まれているではないの。あとは POP3 クライアントがあればいい。そこでネットで調べてみると、3つか4つ見つかった。しばらくは POP パールを使っていたけれども、これには当然あるべき機能が欠けていた。取ってきたメールのアドレスをいじくって返信がうまくいくようにすることができなかったからだ。つまりこういうことだ。ロック上のジョーという人が僕にメールを出したとする。このメールをスナークに取ってきて、それに返信したら、メールソフトはスナーク上のジョーにそれを送って列に入っちゃうわけで、そんな人はいないのに。返信アドレスを手で直して、@ccil.org を最後にくっつけてしまうんだけども、これはすぐにえらい手間になった。こんなのはどう見てもコンピューターがやるべきことではないよね。実は RFC1123 のセクションによれば、これはセントメールが処理しなければいけないことなんだけども、でも既存の POP クライアントはどれ一つとしてこいつはこなせなかった。というわけで、教訓その1。1、良いソフトはすべて開発者の個人的な悩み解決から始まる。これは自明のことかもしれない。昔から必要は発明の母って言うし。でも実際のソフト開発者っていうのは、お金で横面をはねられて、自分では入りもしない、好きでもないソフトを一日中しこしこ書いていることがあまりに多いんだ。でも Linux の世界は違う。Linux 界出身のソフトの質が平均してすごく高いのはこのせいかもしれない。そこで僕は既存のものと為を張るようなまっさらな POP3 クライアントを書き上げるべく、即座にコード書きの渦中へと猛然と飛び込んだから。ご冗談を。僕はまず手元に POP ユーティリティをじっくり眺めながらこう考えた。僕の欲しいものに一番近いのはどれかなというもの。2、何を書けばいいのかが分かっているのが良いプログラマー。何を書き直せば、そして使い回せばいいのかが分かっているのがすごいプログラマー。だからね、すごいプログラマーを気取るつもりはないけども、その真似くらいはしたい。すごいプログラマーの大事な特徴の一つが、建設的な面倒くさがりってやつなんだ。評価してもらえるのは結果であって、そのための努力じゃないっていうのが分かっているってこと。そして白紙から始めるよりは、よくできた部分から始めた方が絶対に楽。例えばリーナス・トーバルスは、 Linux をゼロから書き始めたわけじゃない。386マシン用の小さな Unix っぽい OS だった Minix のコードやアイディアを再利用するところから始めてきている。やがて Minix のコードは全部落とされたか、あるいは完全に書き直された。でも最初のうちはやがて Linux となるべき赤ん坊のための簡単な囲いを提供してくれたんだ。同じ精神から僕は既存のポップユーティリティを探してた。そこそこ上手にコーディングされていて、開発のベースに使えるようなやつを。Unix 回路はソース共有の伝統のおかげで、そうコードの再利用が昔からとてもやりやすかった。そのせいで GNU プロジェクトは Unix という OS そのものについてはかなり不満を持っていたんだけども、ベース OS には Unix を選んだ。 Linux 界はこの伝統を技術的な極限まで突き詰めている。誰にでも使えるオープンなソースコードが何テラバイトもある。だから誰か他の人のほとんど使い物になりそうなコードを探すのは Unix の世界では他のとこよりもすごくいい結果を生みやすい。僕の場合もそうだった。もう一度探しに出た結果、最初に見つけたのと合わせて候補が9つ上がった。フェッチポップ、ポップタート、ゲットメール、GW ポップ、PIMP、ポップパール、ポップシー、ポップメール、ユーポップ。最初に落ち着いた先は王水本のフェッチポップだった。僕は自前のヘッダー変更機能をそれに加えて、その他いろいろ改良を入れた。作者はそれを受け入れて 1.9 リリースに含めてくれた。でも数週間経ってカール・ヘリスのポップクライアントのコードに出くわして困ったなと思った。フェッチポップはなかなかいい独創的なアイディア、例えばデーモンモードとかが入っていたんだけども、ポップ3しか使えないし、コードもいささか素人臭かった。水本はプログラマーとしては才能はあるけども、まだまだ駆け出して、その両方の特徴がフェッチポップには出ていた。カールのコードの方が優れていて、プロ級のしっかりとしたものだったけども、大事なのに実装が面倒なフェッチポップの機能がいくつか欠けていた。僕がコーディングした機能も含め、このままいくか乗り換えるか。乗り換えたら開発ベースは良くなるけども、代わりにこれまでのコーディングが全部捨てることになる。実際問題として乗り換える理由の一つに複数のプロトコルが扱える点があった。POP3 はポストオフィスサーバープロトコルで一番普及はしているけども、唯一無二ってわけじゃない。フェッチポップをはじめとする競合ソフトは POP2 も RPOP も APOP も扱えなかったし、僕の方では IMAP のサポートを入れたらいいかもしれないな、なんてことをすでに面白半分で考え始めていた。でも乗り換えた方がいいかもしれない理論的な根拠があった。これは僕が Linux よりずっと前に学んだことでもあるということだ。捨てることをあらかじめ予定しておけ。どうせ嫌でも捨てることになるんだから。ブルックス人間の神話第11章。あるいは言い換えると、一回とりあえず解決策を実装してみるまでは問題を完全には理解しきれないってこと。2回目くらいになってやっと正しい解決法がわかるくらいの理解が得られるかもしれない。だからちゃんとした問題解決をしたいなら、少なくとも1回くらいはやり直す覚悟をしておくこと。まあ、フェッチポップの開業が1回目だったわけだ。というわけで僕は乗り換えた。最初のポップクライアント用パッチを1996年6月25日にカール・ヘルスに送ったんだけども、実は彼はしばらく前にポップクライアントに興味をなくしていることが分かった。コードも埃をかぶっている状態で、ちょっとしたバグも残ったままだったし、こっちとしてはいろいろ変えたいところもあった。だから僕がこのプログラムを任せられるのが一番理にかなってるということで、両者はすぐに合意した。自分でも気がつかないうちにプロジェクトは拡大したわけだ。もはや僕は既存のポップクライアントにちょっとパッチを当てるような話をしているわけではない。 プログラムを丸ごとメンテする作業を引き受けたんだ。そして頭の中ではいろいろアイデアが湧いてきて、これをやったら大幅な変更になるかなというものもはっきりしてきた。コード共有を推奨するソフト文化にあって、これはプロジェクト発展の自然な道筋ではある。僕は次の原理を実践したことになる。まともな行動をとっていれば、面白い問題の方からこちらを見つけてくる。でも、カール・ヘリスの行動の方がもっと大事だ。彼が理解していたこと。5. あるソフトに興味をなくしたら、最後の仕事してそれを有能な後継者に引き渡すこと。何も相談なんかしなくても、カールも僕も、自分たちがこの世界で最高の理解解決方法を実現するという共通の理解を持っていることが分かっていた。二人にとって唯一の問題は、僕がこれを安心して任せられる人物だってことを証明できるということだった。それを実証してみせたら、彼はすぐさま優雅な振る舞いを見せて、ソフトを委ねてくれた。僕の順番が来た時も、カールと同じくらいの高揚を示したいなと思う。